マタイによる福音書第26章の36節から39節。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペテロおよびゼブダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。以上です。エルサレムというところに行きますとですね、キリスト教のですねエッセンスが、たくさん詰まっています。イエス様が十字架をですね担いで、歩かれたビアドロローサ、悲しみの道という道もありますし、またその行き先がですねゴルゴダの丘、イエス様が死刑の判決を受けて、十字架につけられて殺された場所、そういうところがですね、エルサレムには凝縮しておりまして、しかしそこはやっぱり信仰の土地なんだなと思うのは、聖墳墓教会、イエス様のですねお墓になる教会のですね、門柱の石にはたくさんの十字架が刻み込まれていると、これはですねもう延々とですね、もう十字軍の頃もそうですけども、最後にはですねエルサレムのあの聖墳墓教会に行くっていうのがみんなの信仰の希望だったのでですね、何人の人が来たんでしょうね。来てはそこに十字架を刻んだという、そういう場所があります。みんなやっぱり復活のイエス・キリストに出会いたい、自分も復活のですね恵みに預かりたいという、そういう気持ちでそこを目指したんじゃないかなと思います。しかし私はですね聖墳墓教会もいいんですけど、僕好きなのはゲッセマネの園の方が好きだなと思います。自然にですねまだオリーブの木がですね残っておりましてですね、教会は建てられておりますけども周りはオリーブの木になっている、2000年前のですね多分そういうのを残してあるみたいなんですね、そういうところだからです。イエス様は十字架の出来事の前にですねゲッセマネの園で祈られています。オリーブの園があってですね、エルサレムからは谷を隔てた場所にあってですね、そこにですねあえてそこに行かれて祈られたということなのでしょう。弟子たちはですね最後の晩餐の時の後ですからですね、だいぶお酒も飲んでて一緒に行ったと思いますので、イエス様の十字架の苦しみとか、そういうのも多分分かってなかったんだと思います。イエス様はですねもう次の日十字架にかかって死ぬっていうのが分かっていますのでですね、苦しみが迫ってくる中3回もですね、苦しみに満ちた祈りをですね捧げておられます。そのですね3回ですねの中にですね聖書はイエス様の苦しみをですね悲しみもだえ死ぬばかりに悲しいという表現をしています。悲しみもだえ死ぬばかりに悲しいっていうこの表現がですねどのようなイエス様の心をですね、書いてあるのかなっていうか表そうとしているのかっていうのは、自分たちは体験してみないとわからないだろうなと思います。今日はですね寺本ですね孝子さんのですねこれから葬儀を行いますけど、でもこの、悲しみもだえ死ぬばかりに悲しいという経験をされたんだろうなとやっぱりちょっと思いましたですね。結婚してですね、5年、6年、長女がのね、方がですね、小学校に上がる直前ですもんね、直前にですね、天に、いきなり天に召されていくという、2人のですね、幼い子供を残して天にですね、召されていくですね。残されたですね、孝子さんのその痛みとか苦しみとかですね、そういうのはやっぱり私たちやっぱ分からないと思うんですね。そのからあとですね、お一人でみんなの助けを借りながらですね、二人のお子様をですね、ちゃんと育て上げられて、そして最後は亡くなるですね、前に洗礼を受けられて、そして、ご主人と同じですね、神様の国に召されていくという人生です。多分あの時のですね、痛み、苦しみ、悲しみもだえ、死ぬばかりに悲しいという経験を通してですね、やっぱり何か、心に残ったものがあるんじゃないかな。それをですね、拒否したらですね、もう自分も死ぬということだったんでしょうけど、多分それを受け止められたんだろうな。 まあ、そこにですね、神様の豊かな祝福があり、希望がありですね、導かれて、そして今があるんだろうなと思います。まあ、イエス様はですね、この苦しみの中でそれを受け止めて十字架の道を選び取ったんですよね。もしもそこで逃げようと思えばできたんだと思いますですね。またいなくなってしまおうと思いもできたにもかかわらず、そのもだえ苦しむ悲しみを受け止めて十字架への道をあえて選び取って、そこから動かれなかった。まあ、イエス様はですね、十字架のですね、上で死ぬっていうのはですね、イエス様分かってたことなのでですね、それでもそれを受け止めてその道を歩む、その選択する、そこに本当の神様の豊かな祝福とか希望があるし、そのことがあったから私たちは救われてですね、私たちも罪許されて天国に召していただけるという救いの完成があった。そう思うと痛み苦しみの中を受け止めて、そして自分の人生を選び取っていく、そこにこそですね、神様の豊かな祝福があるんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。主が先に苦しみもだえ、そしてその中で十字架の道を選び取ってくださいました。そのことによって私たちは救われております。どうかそれに今日感謝することができるように、また寺本貴子さんの生涯を顧みて、あなたが豊かな祝福があったことを感謝いたします。今天国で生きておられる貴子さん、そして残されたご家族の上に豊かな主の慰めと導きが今日豊かにありますように。また大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また苦しい者、病んでいる者、また死に直面している者には主が寄り添ってくださいますように。今日も必要な家庭を私たち一人一人に聖霊によって与えてください。今日明日と行われる寺本貴子さんの前夜式告別式が主の導きによって主を明かしする時となれますように、最後まであなた方を見て守ってください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。